人生はチャレンジだ。どうもハルトです。いやー最近ね頑張ることがね多すぎてなんか頭がパンクしそうな、春なのですが、いやー皆さん、いかがお過ごしでしょうか。もう僕なんかめちゃめちゃ大変です。なんかね大学院のねなんか院試のなんか勉強をしながらいろいろやってるんですけどね、なんかここまでねいろいろこうなんだろうやる機会がね多くなかったからね大学生活のこの4年生に、ね、なる春がなんかね一番忙しいなっていう風な感じでございます。はいはいいやーでもね本当にでもなんだろうこう前までねなんかね大学1年の春2年の春3年の春といいねなんか結構ね時間を持て余してダラダラ過ごしてた時よりはねまあいいんじゃないかななんて思ったりします。やっぱりね暇な時間があるよりもやっぱ忙しい方がなんか僕は好きですね。はいいやーでね今日はどんな企画をやろうかってことなんですけどねどうしようかっていうふうに考えたんですけど、なんかねこう最近ねこのご時世でなんかねキャンプだか釣りだかねいろいろ流行ってて、でエリアトラウトをね始める人が結構ね多いみたいなんですけども、いやまあ友達もねなんかね始めた子もいるのよ実際で、なんていうのかな、こうでも全然なんか思ったよりも釣れないんだってね、なんかエリアトラウトでやってて、だからそのね今日はこう釣れない人のためにねこうエリアタロすいませんエリアトラウト、どういう風に釣ったらいいのか、どういうところが、よく初心者がやりがちな、ミスなのかをちょっと紹介していこうかなって思っております。いやーでもね本当に何なんだろうね、なんかいやこうねラジオもね7回目なんですけどね、なんか前よりはねだいぶこう落ち着いてねリラックスして喋れるようになんかなったかなって思いますいやでもやっぱいいですねラジオって、なんか自分の言いたいこととかねいろいろ喋れたりとかするんでね、まあ自分の好きなことねまあいろいろね、まあそんなこんなでね、まあそろそろ、CM ね10秒前ぐらいなんで、じゃあそろそろ CM の方お願いします。どうぞ。
すべての音はここから始まる。初めはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
いやじゃあねこれからね15分コーナー本腰入れて始めていきたいと思います。いやね3分なんかオープニングのね3分のねやつはちょっとねダラダラだったからね、今回はね今からね本腰入れて頑張りますよ。よーし、じゃあ始めていきます。でね、初心者がやりがちなミス、そうね、まずね道具の選び方だね。道具の選び方です。ねこうリールとか選ぶじゃないで、リールのねこう何を注意しなきゃいけないかっていうとね、ギア比なんだよね。初心者の人はローギアじゃなくてハイギアの方を使った方が僕的には、いいと思います。それなんでかっていうとね、ローギアっていうのはもともとねギア比がね少ないから、まあその こうリールをねぐるぐるぐるって巻いてってもこう糸巻き量がね遅いのね。だからねこう早巻きしたい時とかね手がねブルブルブルってブレちゃって竿がね動いちゃってね魚が見切っちゃうんですよね。だからね元からこう普通の速度で巻いても糸の巻き取り量が早いハイギアを使った方がおすすめですね。ハイギアだったらねこうゆっくり巻いても全然ブレないし逆に普通の速度でもね早く巻けちゃうからねやっぱりハイギアがおすすめですかね。はい。あとねルアーの選び方結構初めての人でありがちなんだけどまあ何投げても釣れるでしょって言ってね投げちゃう人結構多いんですよ。いやってちゃんとねちゃんとしたねこうルアーだっていろいろ種類があるんだからどういうこうロケーションとかどういう場合で使うかっていうのをねちゃんと考えて作ってるんだよっていうのをね分かってほしいです。いやーでね例えばだけどまあこの春でしたらねまあ桜が咲く季節なのでピンク色のルアーがねなんか釣れたりねしたりとかあともしくはこう冬の寒い日だったらねこうクランクって言って潜るルアーを使ったりとかまあそうですねどうしても釣れなかったらちょっと変わったようなルアーを投げるとかなんかこういろいろねルアーの色とか形とかねにもよってもやっぱこうどういうシチュエーションで使うかとかねそういうのをちゃんと考えて使ってるんでそこをねやっぱりこう分かってないと結構ねエリアトラウトも難しくなってきちゃうんですよね本当に。あとねそうだねもう一個これもまたリールの話なんだけどリールをね巻く時のね速さこれ結構ねぐるぐるぐるぐるぐるぐるね早く巻きすぎちゃう人多いんですよ。それがねあんまり良くないんです。別にね早巻きが悪いっていうわけではないんだけどもねこうなるべくこう同じペースでこうぐるぐるぐるぐるね巻くのが大事なんだよね。で早く巻く場合とかだったらこう比較的水温が高い時ゆっくり巻く場合は比較的水温が低い時とかね魚の活性によってどれぐらいの速度で巻こうかなっていうのを考えないと全然釣れないんですよ。本当にこうなんだろう僕も冬トラウト釣りによく行くんですけどちょっとこう早く巻きすぎたかなとかもうちょっと遅くしてもいいなとかねそういうこと考えながらやってます。それでやっぱりね釣果って全然変わってきますよ本当に。やっぱそこが大事なんじゃないかななんて思いますね。あとはなんだろう、あとそうですね、あとまあ竿の選び方とかですかね。やっぱりこう初めての人だとちょっと短すぎる竿とかだと投げづらいし、なんか柔らかすぎる竿だとねちょっとねこうルアーをキャストした時にどっち行くか分かんないみたいなねなんかこうそういうね竿の選び方とかも結構ねこだわって選んだ方がいいんですよ。まあ、最初はねこうミディアムぐらいの硬さで長さもまあこうなんだろうどこでも使えるようなね普通の長さのやつを買うのがね一番いいんじゃないかななんて、思ったりしてます。はい。あとはそうだなあとはね、こうラインをしっかり見ることですね。例えばね、こう魚こうルアーを投げてキャストをするでしょ。でこうやってぐるぐるぐるぐるぐるってこうリールをただ巻いてこうボケーとしてるだけじゃダメなんですよ。こうね、なんていうのかな、エリアトラウトなんてね、普通のこう渓流のね、魚よりもね全然食いがいいんですよ。やっぱりね、こうなんか。なんだろう、よく餌釣りされてるんだかなんか知らないですけどだからこうぐるぐるぐるぐるぐるって巻いた時にこう糸がねこう縦にこう垂直にフンって動いてるとか横にフワってこう動いた時はやっぱ魚が食べてる時なんで、そこでこうフッキングをしたりとか、あと巻いてる時に、まあ、僕が一番よくやるやり方なんですけど、こう巻いてこうぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるってね 巻いてる時に、あ、なんかこう魚が追いかけてきてるな、あ、魚が食べたなってこう巻いてる時にこう集中して感じ取る、まあそこはねちょっとまあ難しいんですけど、まあでもね、あのこう何回か数こなしてると、うん、やれますね、結構釣れますよ。いやーでもね、本当にこうなんだろう、僕の釣果もね、あのそんなに、ね、別に多いわけじゃないんですよ。最高で13か12ぐらいなんですけど、なんていうのかな、こう本当に上手い人だとね、もっとね20匹30匹釣る人全然いるんで、まあでもね、あの持ち帰り制限の引き数はさすがに、そうね、うん、多分20匹ぐらいが条件だと思うんですよ。まあそんなに持ち帰る人いないかなんでね。まあまあまあまあまあ、まあ、結構ね、あの釣れる人もいるんで、まあ近くの人にね、なんかどうやって釣るのなんて聞いたら意外と教えてくれる人もいるんで、まあ聞いてみるのもありだと思いますよ。例えばこの時間帯に釣れるルアーは何なのとか、なんかそういうのをこう何回かね、こう同じ場所に通ってってね、この時間帯はどうなのか、この時間帯はどうなんだろう、あの時間帯はどうなんだろうみたいな感じでね、こうなんだろう、データを作っていくのがいいのかな、それが、まあ、一番いいね、うん、だからこういろんなね、釣り堀に行くのももちろんいいんですけども、なんか同じ釣り堀にこう何回もね、通い詰めた方がね絶対にねいいと思う、僕はね、うん、同じね釣り堀にね。でね、どこの釣り堀がねおすすめかっていうとね、あの川崎にある、僕がねめちゃくちゃ行くとこなんですけど、ベリーパークフィッシュオン大善寺さんっていう、川崎だったかな、なんかこうそこら辺のね、川崎だったかな、そこら辺だと思う多分、うん、僕はいつも柿尾っていう駅からバスで行くんですけども、そこら辺にある、まあこう結構ね大きいね、いい釣り堀なんですよ。でこうレストランとかも併設してて、こうレストランあったよね、うん、なんかこうデザート食べたりとか、なんか普通にご飯食べたりとか、なんかこうカフェでコーヒー飲んだりみたいなね、そういうことができて、でそれでこうね、なんていうの、こう売店みたいなのがあって、あの魚をこう持ち帰るためのね、なんていうの、クーラーボックスみたいなのもこう置いてあったりとか、中古のこうルアーとか、まあ、新品も確かあったかな、あるんじゃないかな、うん、そういうなんかこう売店もあってめちゃくちゃ便利なんですよ。それにね駐車場も広いから全然ゆっくり行っても、まあ土日だとちょっと厳しいけど、平日だったらまあ全然行けるんじゃないかななんて思いますね。はい、だからね、川崎だっけかな、うん、ベリーパークフィッシュオン大善寺さんめちゃくちゃおすすめですので、初めてねトラウト釣りをやる方や、これからもっとね腕を上げたい方はぜひ行ってみてください。むちゃくちゃ楽しいですよ。もう本当に何だろう、一郎池、二郎池、三郎池で、あと五郎池か、五郎池は俺やったことないんですけど、一郎池と二郎池と三郎池やったことあるんですよ。でね、二郎池がねめちゃくちゃおすすめなんですよね。本当にこうね、釣る人だともう60センチぐらいのこう大きいトラウトを釣ったりとかね、もう二郎池はもう大型の魚メインなんで、なんか中にはね伊藤もいるとか言っててね、でも伊藤はなんかねお持ち帰りしちゃダメなんだよね確か。うん、で一郎池は比較的、まあ、レギュラーサイズ、まあちょっとね小さめのマスが、そうですね、いる感じですかね、うん、でサブロイ系は、大きいのもいればちっちゃいのもいればみたいな、こうミックスポンドですね、うん、まあでもそうだな、やっぱ初めてだとジロイ系はでも難しいのかな、でも全然ありだと思うんですよね僕は、うん、全然釣れるんでジロイ系も、まあでもなんだろう、こうどうしてもやっぱ自信がないだったら、まあ一郎池がおすすめですね。やっぱ一郎池はやっぱ釣りやすいです、二郎池と比べてね、うん、あとはどこだろういろいろありすぎてね、まあとりあえず大善寺さんがおすすめですよ、ベリーパークのね、うん、あとね大善フィッシュオン大善寺さんね、確か獅子止めにもあったのかな、こう山梨県のね、そこもなんか行ったことないんですけど、なんかすごい楽しそうで、いや絶対行こうなんて思ってるんですけど大学院の院試が受かってからだねあ、そんな感じです。はい、 でね、そうね、まあ一通りこうね、どういう風にしてると釣れないよとか、こうした方が釣れるよとか、まあおすすめのスポットとか、まあ教え、まあいろいろね、こうこの中でねレクチャーしたんですけど、まあね、こうあとはそうですね、あのおすすめのルアーですかね、ルアー、うん、なんかどういう色持っとけばとりあえずいいよとか、まあそういうのを紹介していこうかな。うん、でね、どういうルアーをね、だいたい持っていけばいいかっていうのはね、うん、僕だったらですよ、僕だったらね、僕だったら、スプーンでしたら、まず黄色は絶対持ってきます。黄色は絶対持ってくる。まあ、からし色っていう人もいるけどね、黄色をこう、何色か持ってくかな、ちょっと薄い黄色とか、ちょっと濃いめの黄色とか、ちょっと蛍光色の黄色とか、ちょっとラメが入った黄色とかね、そういうのをこう持ってってます。あとはね、黒系とか、あと魚の食べる餌の色をしてるペレット系とか、まあそこら辺ですね、やっぱよく使うのは。やっぱ黄色系、黒系、あとは、魚の餌の色をしたペレット系、あと白だね、白が欲しいね。あとこの季節だったらピンクかな。だいたいそこら辺を持っとけば釣れるんじゃないかな、なんて、思っております。あとね、冬だったら、そうですね。まあ、クランクを何個か持ってきますかね。うん、色はまあ、黒っぽいのとか、ちょっと明るいやつとかね、うん、いろいろ。まあ、大体僕、クランクよく使うのはピンクと黄色と黒ですけどね。まあ、大体そこら辺の色を持ってけば釣れるんじゃないかなって僕は思います。はい。でね、まあ、まあね、まあ、まあでも息抜き程度にはね、まあこうね、フィッシュオン大善寺さんにね、こうまた何度か遊びに行こうかなって思ってるんですけど、まあいつ行けるかな、夏頃、いやでも5月も行きたいな。まあなんか友達に誘われたらちょろっと行ってみようかななんて、思っております。じゃあね、まあとりあえずこう今日はね、釣れない人のための、トラウト講座でした。ありがとうございます。いやー、なんかね、こう最初のね第1回目の自己紹介から、入ってね、ね 2,3,4,5,6,7 回目で、いやー釣りの話ばっかだね。どんだけ釣り好きなんだよお前みたいなね感じで、よくね、ね見てくれてるなんかね、友達とかに、よく言われるんですけど、まあその通り、釣りが大好きでございます。はい。まあね、もうね4月に入ったから僕がね、注文したね新しいリールも多分そろそろね、届いてますよってお店からね連絡が来ると思うんで、まあ楽しみに待ってる感じです。まあね、こうインプレッションとかもね、触ってみたね、触り心地とかもいろいろこうラジオで紹介していけたらなって思っていますので、皆様、期待していてくださいと。はいね、いや、あともうちょい残ってるのか、まだ残っちゃった。毎回ねちょびっと残るんだよね。よくねこうジュースをね飲む時もねやっぱちょびっと残しちゃうんだよね。なんかね俺ちょびっと残す癖があるんだよね、何かしらね。まあまあまあ、しゃあないしゃあない。まあね、まあちっちゃい頃からの癖なのかな、まあよくわかんないんですけど。いやー、でもなんかこう15分コーナーね、こう続けてこうガーって走るね、こう喋るとねやっぱり結構ね疲れますね。だからこう楽しい感じですね。はい、まあね、そんな感じで、そろそろね、エンディングがね始まるのかな。はいね、まああともうちょっとなんで、じゃあそろそろね、あ、 CM かな。はい、じゃあ CM お願いします。どうぞ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。さつけ、
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
いやー今日ね、釣れない人のための、釣りコードね、終わりました。いやー疲れたー。まあ本当にね、なんだろう、このね、話を聞いてね、なんだろう、こうもっとね、皆さんにね、こうなんていうんですか、魚をねもっといっぱい釣ってほしいななんて、思っております。いやー、みんな釣ってくれなんでね。いやでもね、こうなんだろう、本当に慣れましたね。なんか1回目2回目3回目とね、やっぱ続いてね、本当に、緊張しなくなった。いやー今日も本当にね疲れたってか、疲れたしか言ってねえな俺。さすがに疲れた言い過ぎなんだよなんてね、まあ、言われちゃうかもしれませんけど、まあすいませんそこら辺はね。いやね、家に帰ったらね、こうなんだっけ、なんとかショッピング、なんとかショッピング、忘れちゃった。なんかのね通販で買った、日本酒がね、お家でね、冷えて待っているので、まあ今日はそれを飲んで、まあぐっすり寝ちゃおうかななんて思っております。はい。なんかお酒はね、毎日飲むし、タバコも毎日吸うんだよね。なんかこう毎日ってかずっと続いてることといえば、まあなんだろう、お酒とタバコぐらいじゃないかななんて。もちろん勉強もちゃんとやってますけどね。まあね、こう少しずつね、頑張りながら、やっていこうかなって思っております。まあね、こんなね結構ね、ダラダラっと喋るんですが、まあよろしくお願いします。じゃあ皆さん、じゃねー。